皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良日さんです。
こんばんは。ムユです。
ウヨチータです。
こんばんは。
こんばんは。今日も映画を見てきました。それでは野木良日さんから点数を発表したいと思います。90点です。
おー、私ムエさんは70点です。
ウヨチータさんは5点です。
5点とはまた。
ただしある条件を満たすと80点です。
何ですかそれは。
中盤までは、私も80点、90点、下手したら100点でよかったです。格闘戦が始まるんですけど、はい、格闘戦が始まったら5点に下がったんですよ。で、そのままずっと5点やったんですよ。
その5点という理由は、その格闘になってからの理由
って。まあ言ったら、CG バリバリ。で、全然、ただ光がピカピカ光ってるだけ。
ああ、まあね。
で、ありきたり。
まあね、
ものすごくありきたり、
まあね、
で嫌になった。ものすごく嫌になって。
だからこの手のやつの王道は全部入れましたっていうところで、
マイナスマイナスになったんですよ、極端に言うと。でも最終的になんで80点に戻ったかっていうと、うん、あ、この人かっこいいって思って。
ああ、あの人かっこいいね。
ただそれだけで80点。
ああ、それは確かに言える、
うん、もう全て語りました。今回の映画について私は。
あの人のね、制服ってかっこいいよね。
かっこいいよね。
でもよく思うんやけど、肌を露出せんよね、普通は。よ、基本的には。
いやいや、あれってね、日本の萌え系を見事に具現化しとるよね。日本の萌えキャラの人ってみんな露出バリバリよ。
でもかすり傷一つないよね。
ないね。
かすり傷一つないよね。
ない。
強いよね。
強い
よね。
僕は90点というのはね、うん、ご都合主義、
うん、
そのご都合主義をが非常に多くて、先ほど宇宙一太さんが言ったように、もう話が王道すぎて展開が丸分かりなんだけど、うん、世界観がいい。あのね、今回ね、どちらかというと暗いんよね。
暗い、ね、全部暗い。
主人公のね、思いっていうのも暗いんよね。そんなことでお前、うん、根に持つなやっていうようなことを根に持つんよ。
悩めるヒーローやもあれよ。
なんかね、主人公がまあ心が狭いっていうかな。主人公いくつか出てくるんですけど、まあ、どっちも心狭いっちゃ狭いっていうか。
あの主人公さ、うん、まあ大きな主人公っていうかメインキャラクター2人いましたよね、
はい
はい、
2人ともそれぞれの都市、都市っていうか市町を代表してやってましたよね。
ああ、そうやね。
で、片一方の主人公のキャラクターの町ってものすごく暗くなかったですか。
暗いですね、
全部が。で、もう一つの方は昼間だけやったんですよ、撮影。撮影っていうか、シーンが。
あー、なるほどね。
あれ、実家って相当遠いんですかね。
ど田舎っていうイメージなんですよね。
そうそうそ
う、うん、そうそう、
うん、
あれはなんか世界観が完全に違うでしょ。
違いますね、あそこで行ったら、
うんうんうん、なんかその一方の主人公の暗い雰囲気とは想像つかんような、
うん、
そういう中じゃないですか、
うんうん、
あっ、こういった中で言ったら牧歌的なのどかな感じで、
うん、そうやね、
ほんわかしとんのに、
うん、
なんかいざ主人公の勤め先ってなんかもう世界が違うでしょ。ということはめっちゃ遠い、
うん、都会に憧れて出て行ったんやない、
うん、あの人はけど仕事サボり気味よね。あ、普通クビになるんじゃない。
ろくな仕事してないよね、
うん、なんか上司が言うこと全然聞いてないもん
ね。全然聞いてないね。
平社員よね、うん、あれ、うん、平社員のくせして上司の言うこと全然聞かんよね。で、彼女も恋人さんも同様なんやけど、うん、恋人さんの方はバリバリ動いて、
キャリアお前ね、
行きたけ、行きたいとこ行けとか言って、うん、上司に言われるぐらいの、
うん、信頼されたんやけど、ね、
そうなんや、うん、あれちょっといかんよね。やっぱり給料もらってね、生活してる以上はね、上司の言うことはある程度聞かんとね、特にあの職業は聞かんかったら一発アウトやけんね。
そうやね。
ビル・ゲイツ超えてると思う。
完全に超えてるでしょ。
超えてる、
うん、
あの会話の中で石油を当てて不動産で当ててどうたらこうたらいっぱい言っとったけど、うん、 あれはもうものすごい。
じゃあ、こち亀の、こち亀、こちらかすがの中川とどっちが金持ちなんですかね。
ああ、それ、比較やね。
これ、究極やな。
プライベートジャンプ持ってますよ、あの人。自分の空港とか、それから世の中に出てきたスーパーカーっていうスーパーカーは全部自動的に自宅に配車されるんで、配備されるんですから。
規模で言うたら中川の方がいいな、気がする
けどな。中川の父ちゃんって、なんか、1年に1回しか中川君に会えない
と
か、
うん、5分間だけとかっていう、
そうそうそう、設定ありましたね。世界を飛び回っとるけど、今回の主人公って1箇所にずっとおるもんね。
そうですね。
全然動いてないもんね。
自分の街が大好きで大好きでしょうがないんよ。
一応ね、社長とはいえ、世界的展開をしとんやったら、世界、地球の裏側ぐらいまで、クライアントに会いに行くとかぐらいはしないかんはずやのに、全然動いてないもんね。
うん。どこに出張も行ってないよね。
うん。
もう結局、自社ビルがドターっとなってからはもう、仕事辞めたん違うん。
あ、そうです。自社ビル潰れたもんね。
うん。あれが本当の倒産やつやろ。
本当倒産したね。
倒産した
な。世界倒産したね。普通の会社やったら倒産するよね。自社ビルが潰れたら。
だからもう、
だけあとは、資産運用とかなんかして、うん、FX とかもいろいろやって、ほんで、それで稼いだ金で自分の道楽三昧なんやない。
そうやろね。もう一つね、疑問思うんは、たった一人でやったの、あれ。助手が
全部作ったんでしょ。あの人科学者じゃない。
あのですね僕その疑問に答えましょう、はいはい、ちょっと回りくどいんですけど、ええ、翼の生えたガンダムというのがありまして、その中に出てきた5番目の男の子が一人でガンダムを作るというシーンがあるんですけど、全部そのベルトコンベアみたいなやつでとかロボットアームを使って一人で組み立てるんですよ。ということは一人で施設作ることは可能なんですよ。それを作るためのまずロボットを作ればいいんですから。ほなそのロボットどうやって作るんだって言ったら、そのロボットを作るためのロボット、ずっと遡っていったら最初はちっちゃな部品から始まるんですよ。全部一人でやった。ガンダム作る少年がいるぐらいですから。
昔ね、うん、キャプテンフューチャーっていうアニメがあってね、
見ました。カーティス・ニートンですね。
そうそう、あの人が惑星に付着して、はい、科学が何もないところからまずどうしたかだったら鉄鉱石を見つけて、そこからまず物をこう伸ばすためのトンカチと、台、空の子っていうのかな、うん、なんかを作って、そこから科学を発展させて宇宙船を作るっていう話があったんですよ。うん、それと同じ？
そうですね。うん、
いや、僕そこまでよくわからない。
いや、もう、見たらそういうことですよ。言うたらもう一人で、とってんかんてんやろうとしたら無理やけど、ロボットに作らせたらいいっていうことなんです、早い話が。
どちらにしてもあのじいさんは相当な天才科学者っていうこと？
天才でしょうね。
天才でしょうね。
しかもすごく冷静な。
うん。割れましたよね。
うん。マジンガー Z しましたね。
あとトライダー G7 も割れます
ね。ああ、トライダー G7 は
公園か。
公園ですよあれ。
公園が割れるんじゃ。あと、サンダーバードも海割れんかったっけ？
サンダーバードは3号がプールですね。
なんかあれ割れるんいいですね。
いいですね。
向こうの人好きなんやろか、あんなんが。
だから、モホゼの10階が割れますから、そこから好きなんじゃないですかね。
モホゼの10階。
好きなんやね。
好きなんよ。
でも、あの家は住みたくないな、ガラス、全面ガラス張りの家。
全面ガラスよね。
プライバシーがないじゃないか。
そういえば、あれ、彼女いましたね、ベッド起き上がった時横に。その後、全然出ませんでしたけど。
あれ、彼女？
まさか、あの博士
いや
でも女の人出てましたよね。
いましたね。
起き上がって振り向くシーンがありましたよね。
いましたね。
あれは雪吊りの。
雪吊りかもしくは、その商売、職業の方。
違うな。
派遣社員？
いや、違うと思うな。じいさんが作った女性型のロボットです。
お前ニコッと笑ったら不気味な顔しとるな。
お前一人で寂しいやろうて
で。わざわざ服着せずにおったんですか？
そう。
今あの人形ってめちゃめちゃ精巧ですよね。
怖い。
しましたよあれ。
でもあれ怖いよ。
昔のよくありがちな頭の中に浮かべられた口がちくわのか丸のような感じで開いとってとかじゃなくて、
いわゆるもうもろにビニールの感じだったけど、そうそうそう、昔
は。今はもう完全に本当に人形なんですよね。
ほん
もう実際の顔立ちしてるんですよ。どっかにおりそうな顔っていう。
ちょっとね、3人おるけど、まあ主人公だは2人よね大体、
うん、
あの2人の動機が薄かったことない？
あね、2人はね、友達になりたかったんよ。ほやけどちょっと人付き合いが下手くそで、ちょっといがみ合うってぶつかり合うことでしか分かり合えなかったんよ。ほんで実際 とにかくね、理由はぶつかり合うことでしか分かり合えない2人なんだから、だからぶつかり合うことの観点から見たら、なんで2人はぶつかり合わないかんのと見てる側は思うんだけど、2人はあの言うたら、
そんなものはどうでもいいやな、うん、
女友達はおるけど男友達は全然おらんのよ。おらんでしょ、全然男友達、
うん、ぶつかり合っていうよりは完全にどつき合いだけど
それによって
あ最後に2人がバタンと倒れて大の字にひっくり返って、ね、お前もなかなかやるじゃないかとか言
って、この野郎、
この野郎
夕日に向かって叫ぶわけ
そうそうそう、そういうんじゃないと
物語か、うん、おなるほどなるほど、
そういう、うん、あの友情の芽生え方もあると思うんですよ。
あ、まああるやろうね、うんそうなんか。
そう考えたらね、これってなんかそのそういうね、男同士の友情ロマン、ロマンス映画。
ああ、そうなんや、うん。でももう一人の片一方の方は究極のストーカーみたいな感じじゃない？
うん、
どちらかというと、何かあったらすぐに駆けつけるやん。二、うん、人でお風呂に入るシーンがあったじゃないですか。うん、
ああ、うん、ありましたね。あの辺がのやっぱり何アメリカっぽいですよね、風呂の入り方が、うん、日本じゃ考えられないでしょ、あの入り方。
よくあるよね、あの入り方、うん、今まで何回も見たことあるよ、あの入り方。
不思議たまらんね、普通の部屋に風呂があるでしょ。
あれ嫌いなんよな、僕。普通の廊下の上にバスタブだけがあるやん。
そうそうそうそうそう、
あれって大嫌いなん
よ。排水どうやってするん？
それもあれ、湿気どうなるん？向こうはなんかカラッとしてる気候やけん、かまんの、
かまんのかな。
言うても留守するときなんか開けっぱなしにしとるわけにいかんから、湿気もたまるんじゃない。
向こうはあれでしょ、バスタブの中で体なんでしょ、
うん、みたいですね。
ですよね。
そのための石鹸っていうか専用の洗剤がありますからね、バスタブ用の。
今頃あの白人でもあの玄関ドア開けて靴脱いで上がる人もおるらしい ね、
あ、今ね、
日本並みに、
今あれが普通だって。
あ、そうなん、
うん、ほんであのそれがね、言った海外の2チャンネルみたいな掲示板があって、うん、でそれを日本語に訳しとる人がおって、うん、でそれを見よったら海外でももう靴脱ぐんが当たり前じゃいって、みんな、うんうん、あのその言ったら山、あの今回の実家みたいに、
うん、どういう中で
どういう中やったらやっぱり未だに靴の履いたまま上がるけど、今はもう赤ちゃんがおるところだったらなおさらやて、汚いけん、もう今靴脱ぐの当たり前じゃいて、
か靴室内靴に履き替えるか、
そうそう、そう、
あ、まあ履き替えるんだろうけど、スリッパかなんかにでも。
だけどね、昔ねアメリカの、テレビドラマでちょっとしたワンシーンなんやけど、うん、日本かぶれしとる女の子がおって、うん、ホームパーティー開いた時に、うん、靴脱いでくれって言うたら、うん、私は今回のパーティーで頭の先から足の先までピチッとコーディネートしてきとるんだから、うん、ここで靴脱ぐわけにはいかんというシーンがあるんですよ。だっけ、靴込みのスタイルを考えてる向こうの国ですから、うん、だっけ、その脱ぐという風習がない人もおるんやけど、うん、で僕割とその向こうのテレビドラマでよく見たときに、映画もそうなんだけど、果たして靴は脱いでるかどうかには よく注意深く見てたりするんですよ。なかなか映らないんですけど、地べたに座ってゲームしてるシーンとかがあるから大概脱いでるんですよね、うん、特に子供がちっちゃい子供おったら、うんうんうん、だけど日本みたいにその段差はないみたいなね、玄関開けてそのまま入るっていう、には必ず段があるよね、
うんうんうん、じゃあね、
うん、
それはなんとかフリーですよ。
ああ
、バリアフリー、
バリアフリーですよ、うん、今 の、 あのいわゆる、県営団地とか市営住宅とかってあるじゃないですか、
うん、
あれもう全部段差ないですよ。
そうなん、まったいら、
まったいら、あの線が変えてるだけとかね。
ああ、なんか
だから風が吹いてくると、うん、土間っていうかな、うん、があったらそこに氷が溜まるだけで、うん、それから全部部屋の中入ってくるから、たまらんって言ったですね。
それも嫌やな、ちょっと。
そうなん、
うん、車椅子でも行けるようにって言うて、もうちょっとしたポコッと、カバーみたいなのが貼り付けてあるだけとかね。
うん、有名な女優さんがおったけど、あの人もおばあちゃんになっとったね。
僕全然気づかんかったね、あれね、色っぽかったなんやけどね、どこに出とんやろ、ね、どこって最後のロール見て名前見て、あのおばあちゃんというような感じで、 今回彼女さんあんまりべっぴんさんじゃなかった
か ですね。
そうやね。
おばさんでしたね。
う
ん、
ですよね。ですよね。最後に出てきた萌え姉ちゃんはべっぴんやけど。
あ、みんな好きやろ、ああいうちょっと、うん、きつい感じの顔が。
あの人が出てきた途端にさ、うん、バックミュージックが、ドンドコドコドコ、ドンドコドコドコ、ドンドコドコってあった瞬間に、俺、もうおかしいでおかしいで。かっこいいと思いながら、ちょっと心の中で笑いよったんですよ、あれ。
あれは何しよったん？
え？
大体。冒頭から出とったけど、あの人そもそも何しよったん？
何だったん、あれ。
え？何しにやってきた、街へ。
放浪でしょ、
ただの放浪、
フラッと立ち寄っただけ、
ただ、うん、旅しよっただけ、
旅しよって、いろんなところをずっと旅してるだけだ、偶然行っただけでしょ、
うん、飛行機乗って帰ろうとしたらたまたま視界に入っちゃって、うん、これいかんって言
って、
あで私が出番だわみたいな、
そうあ、どこに隠しとったの、もう衣装、
あれってさ、キルビルと一緒、あれは
キルビルと一緒ですよ。
ここにこうしとったわけやろ、
むき出しでオートバイにも積んどるし飛行機だって乗るし。
じゃあ丸い物体はどこに持っとったん、
あれはお皿と考えたらそれでいいんじゃない、
でっかい大皿、うん、でっかい伊万里焼きの大皿、
そうあ、中華鍋やない
の、中華鍋か、
ほんで普段は背中に背負っとくんじゃないん、中華鍋、
あ、背負ってましたね。
向こうの人って丸いあれ好きよね、
丸い好きですね、
あれ、ほんでまた某ガンダム出ますけど、ガンダムにも持ってますけど、じゃあ実際日本の物語でも歴史上あれを持つシーンって全然ないんですよね、
ないよね、
ないですね、うん、
ないよね、
基本的に置いて使うもんなんですよね、
う
ん、
そうよね、
もう一個なんかおりますよね、あちらの方、はい、中華鍋しかないじゃないですか、うん、要は中華鍋で戦おうと気になりますよね、逆でしょ、
うん、お玉持って
お玉はあるが中華鍋ないんやったら分かるけど、中華鍋しかないのおかしいでしょ、
ほとんどミスターブーやない
ソーセージでぬんちゃくするの
結局防御は最大の攻撃ってこと、
攻撃が最大の防御ったはずが、
ことわざが変わっとるや、ことわざが変わってしまっとる
や、こういうことになるでしょ、お玉ないんだから
今日の人はお玉持ってましたね、
お玉持ってましたよね、
あのお玉強いですよね、うん、
ぶった切りましたよね、
敵切ってましたね、うわーすごい風、
結局、うん、敵さんはエネルギーを吸収するから、吐き出しちゃいかんのに出し出ましたよね、だからぶった切るのはありなんですよね、
エネルギー出しちゃう、細切れにするから、
うん、だからあの攻撃の仕方正しいよね、殴る蹴るもほやし、うんうん、
あのロープはどっから出てきたんです、
あれはこう中華鍋ぐるぐるに巻いてるんですよ
でも強かったよね、あの
女性、あれ
ほとんど生身よ。
生身よ。
ほとんど生身。
面積も少ないね。露出面積は相当多いけど、うん、ほとんど生身で。言うたら3人の中で一番強いぐらいなんじゃないのか。
おい、弱点ないもんね。
弱点がないのに、うん。殴られたりするシーンあったっけ？
ない。
だもう、
ないよね。
ない。
何やったっけ？
吹き飛ばされる。
吹き飛ばされるシーンはある。
殴り飛ばされたり蹴られたりはなかったよね。う
ん
う
ん、中華鍋で全部捨ててたもんね。
すごいな、ものすごい怪力の持ち主なんやな、そしたら、
うん、まあ雨も強くなってきたことで
そろそろお開きということにしますか、
はい、はい、それでは皆さんさようなら。